伝道者のパウロが迫害の中にあるローマの教会に宛てて書いた手紙の中の言葉が今日の聖書の言葉であります。パウロはこの手紙の送り先にいる人々の顔を思い浮かべながらきっとこの手紙を書いたのだろうと思います。そしてこの手紙の向こう側にいる人々の顔というのはやはり何の問題もなく元気に過ごしているというそのようなものではなかったと思うのです。そんな人々に対してパウロはこのように語っています。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思います。この言葉に関してああその通りだとすっと受け入れることができる人とうーんと言葉に詰まってしまう人がおられるかもしれません。苦境の中にある人にとって取るに足らないという言葉はよくそんなことが言える冗談じゃないとそのような思いさえ起こさせる言葉であるかもしれません。現に迫害の中にあるローマの教会にとって孤立と心細さの中で明日が来ることも恐れている人々にとってすべての人がパウロの言葉をすぐさま受け入れるということにはやはり難しいものがあったと思います。取るに足らない、では今の私たちを見てほしい、どんなに苦しく惨めなのか、パウロよ、あなたはそれを知っていますか。言葉も出せずに口が塞がれてしまっている人にとってはそう思ったのではないかと思います。そしてそれは決してパウロに対する八つ当たりなどというものではなく至って普通の感情であると思います。この苦しみと不安はとても取るに足らないなどと言えない、言葉にもできない。しかしパウロは続くところでこのように言っています。私たちは知っています、私たちは知っている、被造物が すべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。知っているというのであります。この席を準備する中で調べ物をしていたときにある説教者はこの聖書の言葉に関連させて次のような聖書の言葉を挙げています。詩編の第50編の15節の御言葉です。お読みいたします。それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう。その説教では 今日のローマの信徒への手紙のこれらの言葉を語り直すものとして、今お読みしました詩編の言葉を挙げています。それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう。苦しいのなら私を呼びなさい、私に叫びなさい。誰もあなたの叫びに気づくことがなくても、私はあなたの叫びを聞いている。そのように語る御言葉であります。パウロはこの詩編の言葉に裏打ちされて、この手紙の言葉を語っているのだと、その説教の中で語られていました。私は準備する中で、そのような旧約聖書の言葉との関わりを知って、とても心を打たれました。私を呼んでごらんと、そう言ってくださる神があなたたちの傍らにいるのだということを、パウロは迫害の中にある教会の人々に伝えようとしています。私を呼ぶがよい、呼んでいいのだ。とても良い御言葉であると思います。私はフォローアップ講座という集会に現在奉仕をさせていただいております。担当してくださっている長老から案内の文を書いてみてはどうかと提案を受け、その文章を以前書いたことがあります。フォローアップ講座では雪の下カテキズムを共に読んでいます。ならば雪の下カテキズムからどこか一つ紹介できたらそれだけでいいなと思い、読み返しつつ問いを選ぶという、そのような作業をしました。それはとても楽しい時間でした。あれもいいな、これもいいなと、これらの言葉を信仰告白として信じることができるということは、なんと嬉しいことだろうと、そのように思いました。パウロは、私たちは知っていると言いました。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。そしてこの言葉は詩編の言葉がその背後にあると言われます。この詩編の言葉を雪の下カテキズムは次のように語り直しています。フォローアップ講座の案内文に挙げた問いの言葉もそれと同じものでありました問199の言葉です。あなたはどんなことでも祈ってよいのですか。答え、そうです。神はどんなことでも神に打ち明け、助けを求めることを許してくださいます。その願いが聞かれないこともあります。しかし祈るとき、そこですでに平安が与えられます。祈ることそのことがすでに私どもを思い煩いから解き放つのです。神はどんなことでも神に打ち明け、助けを求めることを 許してくださる。神はそのようなお方としておられるということを、雪の下カテキズムの問199は告白しています。この詩篇の言葉や、またそこから語られたパウロの手紙は、私たちの信仰生活を手助けしてくれるような、そのような手紙であると思います。私たちの信仰というのを嘆いてはいけないものなのでしょうか。叫んではいけないものなのでしょうか。嘆きうめくことはみっともないことで、信仰に反することでしょうか。それは違うと、そのように言うことができます。パウロは嘆くな、うめくななどと、そんなことは言っていません。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。そのように言うことができるのは、私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おうと、そう言ってくださる主イエスがおられるからであります。私を呼ぶがよい、私を呼んでごらん、主は泣く力さえ失った羊のうめきをも聞き分けてくださるお方であるということを、パウロはここで伝えようとしているのではないでしょうか。うめくということは重い事柄であると私は思います。うめきとは、自分は今こういう状態なのですと言葉にして伝えることもできなくなってしまった、それすらもできなくなってしまった人の姿であるということができます。言葉を失い、動物のようにうめくことしかできなくなってしまった、しかし私たちは多かれ少なかれそのようなところがあるのではないかと思います。本当に動物のようになってしまう。しかし主イエスは誰も聞き取ることのできない、そんな言葉を、うめきを聞き取ってくださるお方であります。だから安心してうめくことができるのだとパウロは言うのです。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。うめきをあげざるを得ないようなことになったとしても、そこでもなお私たちの望みを失うことはないのだと言います。主イエスが主となってくださったからです。迫害のような恐ろしさの中にあっても、主イエスが主であるという事実は もはや動くことはないのです。私たちの信仰は呻いてはいけない、嘆いてはいけないというものではありません。呻いていいのであります。嘆いていいのであります。嘆きを一人抱えて生きることを主はお望みにはならないのです。私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おうと主は言ってくださいました。この言葉がパウロに呻くということを語らせました。パウロは迫害の中にいる人々に、信仰深くなれ、祈りを厚くしろ、そうすればこの状況を乗り越えることができるのだというような、そのようなことを言っているのではありません。迫害の中にある人に、ただ、あなたたちは神のことされたではないか、父よと、こんなにも近くに呼ぶことができるではないかと、そのように呼びかけているのです。あなたたちは誰のものなのか。主のもの、神の子となったのではなかったかと、ただそのことだけを言っているのです。あなたという人間を支配する者はイエス・キリストの他にいないのだとパウロは伝えています。神の子となるということは、嘆くことなく、どんな困難にも打ち勝つ強い人間へと変えられるというような、そういうことではありません。父よと呼ぶことのできるお方が与えられ、父よと、その一言で全てを分かってくださるお方がいるということです。どれだけ深く信じたとか、どれだけ熱く祈ったとか、そういうことではないのです。苦しみに埋めくことしかできない。しかし神の子は、その声を聞き分けてくださる父のもとで生きていくことができるのだとパウロはここで言っているのであります。パウロは、私たちは救われていると言います。私たちはこの希望によって救われているのです。聖書をいろいろ調べつつ読みますときに、この救われているという言葉は、いつでも主の姿を思い起こさせてくれる、そのような言葉であると私は思います。ギリシア語の救うという言葉には、滅びや死からの救いというような聖書のイメージ通りの意味もありますが、もう一つ、危険や脅しから守るという、そのような意味もあります。脅しから守る、脅しから守られる、救われるとは、ただある一点の出来事というだけではなく、主イエスが私たちの主人として、あらゆる脅しから私たちを守ってくださるようになるということでもあると、そのように言うことができます。迫害のような恐怖や脅しの中にあっても、 主イエスは味方として守っていてくださる。人々から捨てられたとしても友であり続けてくださる。ローマの教会の人々はパウロの手紙からそのようなことを思ったのではないかと想像します。私は聖書で救いという言葉にぶつかるとき、そのことを思い浮かべていつも嬉しい気持ちになります。危険から守る、脅しから守る、それを主イエスがやってくださる。私たちに与えられた救いとは、十字架のあの時だけではなく、主がどんな危険や人からの脅しからも守ってくださり、変わることなく守り続けてくださるということを含んでいます。迫害とは人々から捨てられるということです。あんな人たちいない方がいいねと、その辞書の言葉通り生きていくことが危うさにさらされ脅かされるということです。いない方がいいね、自分は生きていい、自分は生きていていいのかと思う。しかしそうやって捨てられてもなお友として守ってくださるお方がいるということを、救いという言葉は伝えています。パウロはローマの教会の人々に忍耐して主が来られることを待ち望むよう勧めています。しかしパウロが忍耐せよという時、それは先ほど申しましたことと重なりますが、精神力を鍛えろとか信仰深くなれとか、そのようなことを言っているのではありません。忍耐とは、その語源に遡りますと、何かの下にとどまるという、そのような言葉から来ていると言われます。そう考えますと、パウロの言葉もまた印象が変わってくるように思います。私たちは何かの下にとどまりながら待ち望むのです。何の下にとどまるというのでしょうか。十字架によって罪と死に勝利されたイエス・キリストであります。このお方のもとにとどまりなさい。とどまりながら再び来られる日を待ち望みなさいとパウロは言うのです。危険から守ってくださるお方がいる。脅しから守ってくださるお方がいる。このお方から離れてあなたは一体どうするのか。人の思惑の奴隷として再び生きるのかとパウロは呼びかけているように思います。罪にも悪魔にも死にも打ち勝った主のもとにとどまりなさい。あなたが恐れるべきは人ではなくこのお方なのだと、忍耐という言葉に パウロのそのような思いを読むことは許されるのではないかと思います。忍耐とは単に自分がどうにか耐えて頑張るということではありません。イエスだけが私の主である、そこにとどまり、他のどんな支配も脅しも受け付けないということです。イエスだけを主とするということです。忍耐とは神の国、神のご支配に生き続けることに他ならないと、そのように言うことができます。イエスだけが私の主である、そのような神の支配に生きるとき、人は本当に自由になれるのであります。そこでこそ人は本当に人間らしく、作られた通りのものとして生きることができるのであります。大木秀夫という神学者がいます。その人の言葉に、世界は教会になりたがっているという言葉があります。世界は教会になりたがっている、名言であると思います。すべての人は人の力や悪魔の力に支配されるために生まれてきたわけではないのです。主のものとして生まれてきました。主は私たちのうめきを聞き逃しはしません。生きておられるからです。うめくしかなくなったものに、イエス・キリストこそ本当の王として自由を与えたいと主は願っておられます。今もそうであるし、そしていつの日か主イエスが平和の君として来てくださいます。パウロは迫害の中にある人々にこれらの言葉を書きました。迫害というのは別に遠いこと、遠い、私たちに遠い出来事ではないと思います。いじめでも何でもいいのです。人にどう噂されるかも恐れる私たちであります。しかしパウロはとどまりなさいと言います。罪にも悪魔にも死にも打ち勝ったイエス・キリストのもとにとどまりなさい。脅しから守られていきなさいと、そのように言うのであります。イエスだけが主であるというとき、私たちはそのときこそ本当に自由になり、人間らしく生きることができるのであります。 主が王として来てくださる日を私たちは楽しみに待つ喜びが与えられています。主が来られる日、すべての人が支配されるものから解き放たれ、主のものとして生きていくことができます。主のものとされて私たちは生きています。そのような喜びに主が生涯私たちを救いの証に用いてくださる喜びの上に私たちは置かれているのであります。とどまりなさい、守られていきなさい。そういうことができるのはイエス・キリストが罪に打ち勝ってくださったからであります。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、この世に生きることでさまざまな苦難困難があります。人は人を支配します。しかし今はあなたの御子こそ本当の王であることを私たちは知らされています。どうかただあなたのもとにとどまらせてください。あなたの外に出ることなく、あなたのうちにこそ真実の憩いと安心があることを覚えさせてください。恐れるべきはただあなただけであることを覚えつつ歩んでいくことができますように、私たちに大胆さを与えてください。そのように生きることが許されていることをまた今日から始めることができますように、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。 Amen.